皆様こんにちは。今日からできる綺麗のヒント、DJ の中村由美子です。今日もよろしくお願いいたします。まあね、月1回これね収録して新しいのを流してるんですけれど、この時間が私はもう大好きです。なんでかっていうと、もう自由に喋れるから、もうこんな感じで自由に喋れるので、このラジオの収録の時間が大好きなんですけれども、またね新しくこれを聞き始めましたとか、最近ね中村のことを知ってくださいましたっていう方もちょっと増えてきたかなと思っているので、番組のね更新頻度だったりとか、いつ新しくなるのなんていうのを少し最初に解説しておこうかなと思います。中村由美子の今日からできる綺麗のヒント、毎月第1土曜日に新しい回がオンエアされます。でずっと聞けるんですよ。古いのもね、過去1年分ぐらいかな、過去1年分ぐらいは、ずっと聞けますのでね、毎月新しいのを流させていただきつつ、もし あの時のあれもう一回聞いてみたいななんて思ってくださったら、それをね聞いていただくなんていうことも可能ですので、ぜひぜひ聞いてみてくださいね。今日からできる綺麗のヒントっていうタイトルぐらいなので、皆さんのね健康とか美容に関することとか、ちょっとこうためになるようなお話をいろいろとさせていただいてます。でゲストさんね、ゲストさんがいらっしゃる時もあれば、私はこうやってフリートーク、ちょっとしたテーマを設けてフリートークみたいにさせていただいている時もあります。最近ねちょっとねフリートーク増えてんですよね。なんかね一人で喋るのが楽しくなっちゃって、そう、私の引き出しの中からいろいろこうネタをね引っ張り出して、最近では一人でフリートークなんていうことが多いですけどね、またねこの人呼びたいな、この人の話聞きたいななんていうねゲストが見つかったら一緒に面白トークしていきたいななんていうふうに思ってますけれども、今日も一人で自由に楽しくおしゃべりをさせていただきたいと思っています。なんて喋ってるとね、もうねオープニングがねこれあと10秒とかに、なっちゃって、いつもこう私一人で喋りすぎかなっていう感じなんですけども、一旦 CM 聞いていただいて、その後にね今日のメインのコーナー行きたいと思います。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
さてさて、皆さん突然ですけれど、体を動かすの好きですか？運動するの好きですか？私ね、中村さんねすごい大好きなんですよ。体を動かすのが大好きで、なのでヨガのインストラクターやってたりもしますが、それとはまたちょっと別で自分でジムに通ってるんですね。そうだな、最低週に2回行くかなっていうか、行きたいかな、週に2回はジムで運動したいかなと思っているので、機械使ったりすることもあるし、スタジオのこうグループレッスンみたいなのにもね参加することがあるんですけれど、そうそう、この間ちょっとこう 祝日のスタジオレッスンとかって いつものねレギュラーメニューと違ったりもするので、スペシャルなレッスンがクラスがあったりするのね。でそこで受けたあるレッスンが陰ヨガっていう、陰と陽の陰ね、陰ヨガっていうクラスなんですけれど、聞いたことあります？皆さん、あのヨガもねいろんな種類があるんですよ。ヨガの中にねハタヨガとかアシュタンガヨガとか、まあ陰ヨガとかっていうのもね、あのリストラクティブヨガだったかな、あちょっと英語間違ったらごめんなさいね、あの陰ヨガとかっていうのもねあって、こう何かというと動きが少ない、陰と陽ってねプラスとマイナスとか左と右とか、あの必ずこう相対するものなんですけれども、陽っていうのは太陽の陽っていう漢字を使う通り、すごくこう元気でたくさん動くとかパワフルに動くっていうのが陽の表すものだったりするんですけれど、陰っていうのはそれのね逆側に来るので、陰ヨガっていうのは動きが少ないんですね。なのでタッチポーズ、ヨガでタッチポーズをやったり、もうすごい息が上がるような激しい運動っていうのはしないですね。その代わりあのゆっくりとでも体を伸ばしていく、これがね気持ちいいんですよ。ね、寝てポーズ取ったりとか座ってポーズ取ったりとかっていうのがメインなんですけれども、自分で自分の体がほぐせる、そう陰ヨガだとね、そうそうだ、簡単に言うと自分で自分の体がほぐせます。筋膜マッサージとかっていうのも聞いたことありますか？ほら私たちの体ってあの膜で覆われてるじゃないですかね、でそこを柔らかくしておくと体の痛みが抜けてったりとか、体の動きがスムースになったり、あのコリとか張りが抜けてったりするんですけれども、その陰ヨガで一つのポーズを3分とかね5分とかずっとゆっくり呼吸しながらあの続けていると、その筋膜がねふわーっとこう緩んであの柔らかくなってくるんですね。体が柔らかくなってくる。なのでこれねすごい気持ちいいんですよ。だから私もね時々あのインヨガのクラスに出たりするんですけれど、体がね柔らかくなるって言った時にぷよぷよぷよの柔らかいっていうのとはまたちょっと違うわけですよ。筋肉って柔らかい筋肉の方がいいっていう話とかって聞いたことありますか皆さん？そうあのもちろんね運動の種類によって筋肉の質って変わってくると思うんだけれども、まああの筋肉もだあなんていうのかな、ふにゃっていうんじゃなくて弾力か、うん、あの弾力があってあの柔らかさもあるし、使う時にはクッとこう力が入るという、まあ、だからこれも陰と陽のバランスですね。そう、そういうバランスがねすごく大事ですよっていう話なんです。そうでね、この陰と陽があのバランスなんですけれど、あ、白と黒っていうのも分かりやすいですかね。そうラジオでもね何回かこのバランスの話をねさせていただいたんですけれど、ほんとね何事もねバランスですよ皆さんね。でこのバランスを知って上手にバランスをとっていくことが健康だったりとか幸せの道っていう風に私は思ってるんですね。なのでね今日もちょっとここからこのバランスの話をしていこうかなと思うんですけれど、じゃあまず最初によしバランス診断いっちゃいましょう、イエーイ、ということで、あなたは陽性タイプ陰性タイプという感じで、あの皆さんがもともと持ってる性質とか今どっちのタイプに傾いているかなっていうのをじゃあちょっと見てっちゃいましょうか。はい、動くのが好きですとか、なんか 手動かしてる時が多いですとか、じっとしてるのが苦手です。いませんかいませんかいませんか、そういう方。これね、総じてですよ、総じて陽性タイプっていう風に捉えることができるんですね。じゃあ逆、どっちかっていうとなんかぼーっとしてるのが好きなのとか、あんまりね人とどっか出かけたりするとかっていうの好みじゃないんだよねとか、じっとしてる方が好き、こういう方はですね、陰性タイプというふうに捉えることができます。なんとなくどっちかなってあります。でね、注意していただきたいのは、いいんだからいい悪いでもないし、陽性タイプだからいいとか悪いでもないっていうことなんです。いい悪いでこれね判断しないでくださいね、あくまでもね。でさらに、もともとの性質としてどっちかに寄ってるなっていう部分はあるんですけれども、私たち変わりますね、毎日変わりますよね、日々変わっていきますので、その時の環境だったりとか状況を周りでお付き合いしている人のタイプによって、人間ってねすごい柔軟性があるから変えてるんですね、自分で知らない間に。なのでそういうのもちょっとこう頭の片隅に念頭に入れておいていただきながら、この陰と陽のバランスなんていうのを取っていただくと、すごくね心地よく毎日が過ごせるかなと思うんですね。あ、今ねほら行動タイプで言ったでしょ、陽の人はすごくもうエネルギッシュに動くのが好きなタイプで、陰の人っていうのはどちらかというとこうゆったりとねじっとしてる時間を好むタイプ、もちろん性格もあるわけですよ。もうすごく勝ち気な性格だったりとか、自分からね発言したいとか何か言いたいとかっていう性格の人ってやっぱり陽性タイプだったりするのね。でどちらかというと、あ、なんか私ひっそりしてあんまりこう人付き合いとかも自ら積極的に行くタイプじゃないしとかっていう人はこうね陰性タイプだったりするわけですよね。そうだからね、性格でもね判断できるんですね。でね、これを自分の健康だったりとか人間関係を円滑にするためにうまく使っていこうじゃないのというのが、そうそう、私がいつもグルテンフリーのクッキングだったりとか、お料理教室をしながらお伝えしてる。すごいでしょ。まあダメだ、またこういう話をするとすごい脱線してしまう。そうそう、お料理をしながらねそのバランスなんていうのも教えてるんだけれども、よし、そうだな、じゃあ、私ね、中村由美子、私はですね、ほらこうやってこんなところで一人でどんどんどんどん喋るのが好きなんていう人なので、陽性タイプなんですね。ね、一人でこうどんどんどんどん外に出ていくのが好きだし、動くの好き、運動好きとかね、動くのが好きなので、本質の中には陽性っていうのが多めに入っているからっていう感じなんですね。ただしですよ、この陽ばっかりになっちゃうとやっぱり自分の中で不具合が出てきたり、あーなんか心地よくないぜっていう瞬間が出てくるの。なんかね、私の場合ね、すごい焦っちゃうんですよ、気持ちが。あ、次これ、あ、次あれ、おーおーとかって、なってっちゃうと、もうね、すごいね、過呼吸じゃないけど、気持ちばっかりがせいちゃったりとかってするんですね。なので、私の場合、そういう風になってきた時には、あ、いかん。行き過ぎてると。陽性のエネルギーが行き過ぎてる、ちょっと偏っちゃったなと思って、自分で気がつけばちゃんとバランスが取れるようになるので、そういう時にさっき言ったような インヨガみたいな少しこうゆったりと呼吸できて動きも少ないようなあのヨガクラスに参加するとかっていうこともあるし、そういうところにあえて出ていかなくってもなんかあの緑の多い場所に行ってぼーっとすることもあります。そうそう、あのお家の近所にね新宿御苑があるので、新宿御苑の中で芝生の上でぼーっとしたりとか、陰の時間を過ごして自分の中で妖精になりすぎた部分をこうちょっとバランス取るようにするんですね。でこうやってね多分バランス取れてくるとすごく体も心地がいいし気持ちの部分っていうのにも現れてくるから、なんていうのかな、人付き合いにもそれって出ると思いませんか？やっぱり自分がすごく焦っちゃってる時とかってそれがコミュニケーションとか人付き合いにもね出ますよね。でそれでなんとなくこうお互いに言ってることが噛み合わなくなったりとか、もうなんでこっちがこうなってるのにとかってね、なんか余計に相手はねそんなこと思ってないのに自分が余計にイライラしちゃったりとか、そういうこともあるかもしれないので、やっぱりこう自分の中でバランスが取れると全てのことが円滑に回るかなっていうふうに思うので、このね陰と陽のバランスはねぜひね多くの方にあの知ってね自分で調整できるようになったらね、すごくすごくね幸せが広がっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですね。うん、で今ほら私を例にとって陽性タイプの人って、あこんな感じになってこうやってバランスが取れるんだっていうのをお話ししたんですけど、じゃあ逆に陰ですよね。陰性タイプの人がもともとねこうなんかじっとしてるのが好きとかおとなしくしている方が好みなのっていう方が、それがねどんどんどんどん偏りすぎて極まっていっちゃうとどういう状態になるかっていうと、やる気がなくなる。こういう言い方がいいかどうかは、あの分かりやすく言うとですよ、言葉として分かりやすいと思うから使っちゃうけど、ちょっとねうつ状態、なんかねあのやる気のない状態になってきちゃうのね、陰の人がこうそっち側に寄りすぎちゃうと。でそうなってきた時に、ああいかんいかん、どうやってバランス取ろうかなっていうのは、あのいきなりねなんか人に会ったりするのとかって逆効果だったりとかもするから、まず太陽にお日様に当たるとかね。ね、やっぱりね太陽の力ってすごいですよ。お日様ね、晴れてる日ってちょっと気分いいじゃないですか。あれとね同じことなので、あちょっとうつうつとしてきたなとか暗い気持ちになってきちゃったななんていう時には、まずね太陽の中歩くとかっていうことでもいいですね。でそうすると自然とこうあの、うん、太陽を浴びることもそうだし、その中を歩くっていうことも動くという動作がついてくる、ちょっと陽がね入ってくるんですね。でそうすることでバランスっていうのがね、うん、陰の方も取れてくる、ね、でさっきお話ししたように陽の方も取れてくるっていう感じなんですよ。ね、本当ね全てこうやってねバランスなんです。でほら今ね行動スタイルだったりとか気持ちいいメンタルの部分で陰と陽のバランスの取り方をお話ししたけど、ここがね私がいつもお伝えしている神髄の部分、食べ物で取れるわけ。食べ物の中にも陽性タイプのものとか陰性タイプのものとかっていうのがあるわけですよ。なのでそのね、ほら食べ物って毎日食べるじゃないですか。私たち食事って毎日取るものだから、それを積極的に活用することによっても自分で治せちゃうよっていうことね。心と体ってつながってるじゃないですかね。心と体はつながっているから、気持ちの上で何か不具合が出てくれば、それはやっぱり体にも出てくる。体から心もどっちもですよね。なのでそれを自分で対策が取れることによってね、 重大な何か病気になっちゃったりとか重大な何かになる前にちゃんと自分でメンテナンスができるっていう部分なんですよね。あ、なんかね、パッともうこれ頭に浮かんできちゃったからそのまま話しますね。そのまま話しちゃうんですけれど、私ね、日本ってね、すごくすごく恵まれた国だなと思っていて、ありがたいなって思うのは、すごくね、高度な医療がね、保険で受けられるじゃないですか。これすごいことですよね。で、今医学も発達してきているから、いろんな治療が受けられる。まあ、ただ私もね、海外行くのが好きだったり、海外の学校をね卒業したりしているので、いろんな国を見てきているとですね、そうもいかないお国様っていうのもいらっしゃる、ね、あるわけですよね。で、そうすると日本みたいに高度な医療が受けられない人たちっていうのもいて、そうするとやっぱり自分で病気になる前に何かメンテナンスする方法だったり、そういう手法が発達するんですね。分かりやすいところで言うと、アメリカってほらサプリ社会じゃないですか。ね、行ってスーパーなんか行くと、ご存知の方もね、たくさんいらっしゃるかもしれませんが、スーパーにサプリコーナーがあって、もうすごいサプリ売ってますよね。あれは予防ですね。病院に行ってすごくお金高く取られちゃったりとかするから、自分でもうできるところでちゃんとメンテナンスしておこうということでね、すごいサプリ社会だったりとか、いろんなこうセラピーとかもありますよね。ね、運動するのとかもね、すごい好きだったりもするし、あ、そう、ビーガンとかベジタリアンとかね、グルテンフリーの考え方とかもそうですよね。欧米の方がね、より比べた時にね、より一般的に広がってたりとかっていうのは、もちろんいろんな理由はあるとは思うんですけれども、そのね、自分の体をメンテナンスするため予防でね、病気の予防だっていうことも一つあるんじゃないかな、なんていうふうにね、私は見ています。そうでね、そう、何か起きた時にすぐに薬が飲めるとか病院に行けるっていうことも素晴らしいんだけれど、私としてはよ、中村個人としては、その手前ね、やっぱりほらなんか病気になっちゃうとかっていうのは私が経験したからね、なんか病気の診断されちゃうとかっていうのってやっぱりすごくショックですよ。すごくショックだし、この人生どうなっちゃうのかなとかって考えた時期もあったりしたから、やっぱりね、そういう経験をしないで済むのであればしない方が幸せだよねっていうのがね、これ私の考え方なんです。なので、いろいろこのバランスの取り方だったりとか食事のスタイルみたいなのをね、普段からお伝えしているわけなんだけれども、その中でもこのバランスですよね、食べながらセラピーってこう私がね呼んでるんですけれども、食べながらセラピーというこのバランスの取り方ですよね。自分がどういう状態なのかね、自分の傾向を知ることによって、まあ、食べ物、その時に陽性に寄ってるなと、ちょっとね、さっきの私みたいに陽に寄りすぎて気持ちが焦りすぎて、なんかもうすごい過呼吸みたいになってるなっていう時に、どういうものを食べると、あ、心地よくバランスが取れてくるのか。逆もですよね。もうすごいもうやる気がないとか、どうしよう私も立てないとかってね、いや、ありますよ、人間だからね、毎日いろんなことあるから。そういう時にね、じゃあどういう食べ物を食べるとすごく細胞からエネルギーが湧いてくるのか、体からエネルギーが湧いてくるのかとかって、実際そういうのあるんですね。東洋医学ね、中医学とかって呼ばれますけど、陰陽の考え方、陰陽論とか陰陽五行とかっていうのも、普段の生活の中に、まあ、心地よく取り入れたらいいと思います。 ね、別にお医者さんを行くことを止めてるとかそういうわけではなくて、私も行きますよ、名医者さん行ったら、はい、そうそう、今ほら矯正してるから歯医者さんも行くしね、そういうものの力も借りながら、そうだから全部いいとこ取りすればいいってことかな。ね、ね、いいじゃない、素敵じゃないですか。すべてのいいところを取って自分が健康で幸せに過ごしていく、なんかね、そういう意識が私たちの中でもっともっと芽生えてくると、すごくね心地のいい社会になって、幸せな人生をね、自分のための幸せな人生を送ろうって人が増えてくるんじゃないかな、なんていうのを常日頃私は考えながら、いろいろね、こうラジオでお話をしたりとか発信をしたりとか、それをこう自分の作るもの、お料理とかにそういうこう思いをね込めながら、あんまり言うと怖いね、そういう思いをね込めながらお料理したりなんかしてるんだけれど、わー、またほらこうやって喋ってるとね、喋る好きな私、時間がどんどんどんどん過ぎていくわけですよ。ちょっと一度 CM 行きますね。また戻ってきます。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
さて、もうエンディングですってね、早いね、エンディングでございます。寒いですね、もうね、季節は冬ですよ。でこういう時ってどちらかというと、さっきのね、陰と陽のバランスで言うと、陽のものを取り入れるといいですね。外のね、空気だったりとか季節が陰の方になってるので、自分は陽のものを取り入れるといいですね。あ、特にあれよ、冷えやすい人、特にね、冷えが気になる人なんていうのは、生活スタイルの中にも陽のものを入れた方がいいし、だから体はね、動かした方がいいと思いますね。適度にね、適度に体は動かした方がいいかなと思いますし、あと食べるものもね、陽のものってあるんですね。どういうものが陽のものかっていうと、お野菜でいうと根菜です。根菜類ね、人参とかごぼうとかレンコンとか、根菜類のものっていうのは体を温めてくれる作用があるので、そういうものをね、積極的にね、いただくっていうのもいいと思います。で、私は苦手じゃなければお肉も陽なんですね。やっぱり動物のものってこう陽のエネルギーが強いので、その時のね、体調によって、別に動物性のものを取るの私は OK よっていう方だったら、お肉とかお魚をね、積極的に取っていただくと体は温まるかなというふうに思いますね。そう、あとね、面白いのは調理法でもあるの。やっぱり火を多く通した方がいいですね。火を多く通したものが体の中に入るっていうことは、その熱を自分の中に取り入れるっていうことになるので、あんまりね、体を冷やさないことにもつながりますよね。なので女性なんかほら、体冷えやすいとか冷え性とかってよく言われるので、そういう方ね、気をつけた方がいいです。冬場にね、無理してね、生ジュースとかねなんだっけ、流行ってないじゃない、フルーツとか野菜をね、生のまま潰して飲むやつ、もう出てこないああいうのを、生のものはやっぱり体を冷やすので ちょっとね控えめにするとかっていうのは、このね陰と陽のバランスの取り方が、いろんな考え方があるからね、いろんな考え方が世の中にあるので、この私がお伝えしている食べながらセラピーの陰と陽の考え方の中だとそういう感じかな。ね、体を冷やすものをね少し避けていくといいかなと思いますね。ほら逆にあったかくなってきたら逆の考え方だからね、季節があったかくなってきた時にはまたフルーツとか生のねサラダ野菜とかをむしゃむしゃもう頬張っていただいて全然構わないので、なんかねもし今自分の、まあ、気持ち的な部分だったりとか体の状態体調だったりとかでなんかこう気になる部分があるなとか、これなんかもうちょっとならなんないのとか、ずっとこれ持ってるからもう私そういうもんだと思ってたなんていうのをこのねバランスで見直していったりとかすると意外とねクリアできるんですよ。うん、意外とあれなんだそんなことだったのっていう風になることも多々なので、もしよかったらねちょっと騙されたと思ってやってみてくださいね。自分でね今日ほらタイプ診断みたいなのもちょっと途中に入れたから、あ自分どっち側かな、陰に寄ってんのかな陽に寄ってんのかなとかっていうのを見ていただきながら、そう自分のね生活スタイル食事のスタイルとかをちょっとずつね見直していったり変化つけてあげたりすると、なんかね今まで気になっていたようなことがあれ知らない間に飛んでたとか、あとあれだよ今からやるんだったら花粉症対策にもなりますよ。そう花粉症になるのにもやっぱり原因があるからね、なんて喋ってたら、よしじゃあ今日はここまでにします、ありがとうございました。